東北の姫君の18になりたもうと申されけれども、大納言それおばなお悲しきことにおぼして、先の原の姫君の23になりたもうぞ砲丸には見せられける。これも年こそ少しおとなしいおわしけれども、見目形美しゅう心ざま優におわしければ、砲丸さりがとう思い立てまつって、元の上川越の太郎重織が娘をもありしかども、これをば別の方尋常にしつろうてもてなしけり。さて女房九段の文のことをのたまいいだされたりければ、砲丸余すさえ冬をもとかず、急ぎ時忠卿のもとへ送られけり。大納言名の目ならず喜んで、やがて焼きぞ捨てられける。いかなる文どもにてかありけん、おぼつかのうぞ聞こえし。平家滅びて、いつしか国々静まり、人の火用も煩いなし、都もお出しかりければ、ただ、九郎砲丸ほどの人はなし、鎌倉の玄人は何事をかし言い出したる、世は一向、砲丸のままにてあらわや、何度言うことを、玄人漏れ聞いて、子はいかに、頼朝がよく計らいて、つわものどもを差し伸ばすればこそ、平家はたやすう滅びたれ、苦労ばかりしては、いかでか世を沈むべき、人の各言うにおごって、いつしか世をわがままにしたるにこそ、人こそ多けれ、兵大納言の婿になって、大納言もてあつこうなるも受けられず、また世にもはばからず、大納言の婿取り言われなし、下っても定めて、過分の振る舞いせんずらん、とぞのたまいける。平家物語、巻11、文の沙汰です。原文は学びやホームページ、学びや .caesar.net、学びや .caesar.net で見ることができます。前回は、壇の浦の合戦に敗れ、平の宗盛ら、生け捕りにされた平家の人々が、都を引き回される場面をお送りしました。源頼朝は12の位に昇進しました。生き残った平の時忠は、よそに散らしてはならない秘密の文書を義経に取られていました。これが頼朝の目に留まれば、我が身の命も危うい、そんな内容の文書でした。そこで時忠は義経に自分の娘を嫁がせて、その娘を通じて義経に願ってこの文書を自分のもとに取り返すことを画策し、息子である讃岐の中将時実と相談しています。それでは本文を見ていきます。東北の姫君の18になりたもうと申されけれども、中将は今の妻の産んだ姫君で18になりなさる姫君をと申されたが、大納言それをばなお悲しきことにおぼして、時忠はそれをやはり愛おしいことだと思いになって、先の原の姫君の23になりたもうぞ砲丸には見せられける。前の妻の産んだ姫君で23歳になりなさる姫君を義経に目合わせなさった。さて当時の見るには男女が深い仲になる、結婚するという意味が含まれていました。見すは見せるという意味ですが、ここでは結婚させるという意味になります。これも年こそ少しおとなしいおわしけれども、この姫君も年齢は少し上でいらっしゃったが、見目形美しゅう心ざま優におわしければ、容姿は可愛らしく、気立ても優しくいらっしゃったので、砲丸さりがとう思い立てまつって、義経は離れがたく思い申し上げて、そう、義経はこの時忠の娘を気に入ったようです。元の上、川越の太郎重織が娘をもありしかども、もともとの妻として川越の太郎重織の娘がいたのだが、これをば別の方尋常にしつろうてもてなしけり、この時忠の娘を別のところに立派に住居などをしつらえて寵愛した。さあ時忠の作戦の第一段階は成功しました。さて女房九段の文のことをのたまいいだされたりければ、そして時忠の娘が例の文書のことを言い出しなさったところ、さあ作戦は第二段階に入りました。妻となった時忠の娘から機密文書を返してほしいという願いが義経に出されます。砲丸余すさえ冬をもとかず、急ぎ時忠卿のもとへ送られけり。義経は封さえ解くこともなく、すぐに時忠卿のもとへその文書を送った。見事時忠の作戦は成功しました。自分に都合の悪い文書は頼朝の手には渡りませんでした。 大納言名の目ならず喜んで、やがて焼きぞ捨てられける。時忠は並々でなく喜んで、すぐにその文書を焼き捨てなさった。いかなる文どもにてかありけん、おぼつかのうぞ聞こえし、どのような文書であったのだろうか、気がかりだと噂になった。なんとも世渡りのうまい時忠ですが、一方で義経の判断の甘さも気になります。平家滅びていつしか国々静まり、人の火曜も煩いなし。平家が滅んですぐに国々は収まって、人の行き来にも差し障りがない。ようやく戦乱が終わり、平和が訪れました。都もお出しかりければ、都も平穏であったので、人々のセリフです。ただ九郎方眼ほどの人はなし、鎌倉の源人は何事をかしいだしたる。とにかく義経様ほどの人はいない。鎌倉の頼朝どもが何をしたというのか。世は一向方眼のままにてあらばや、何度言うことを。世はひたすら義経様の思うままであるのが望ましい、などということを。そう、源平の合戦の現場で指揮を取り、都の人々にも馴染みの深い義経の人気が上がっています。鎌倉にいただけの頼朝よりも義経こそが天下を取るのにふさわしい。世の人々はそんな気持ちになっています。源に漏れ聞いて、頼朝がこれを漏れ聞いて、頼朝のセリフです。子はいかに、これはどういうことだ。頼朝がよく計らえて強者を差し伸ばすればこそ、平家はたやすう滅びたれ。私頼朝がうまく取り計らって兵たちを派遣したからこそ、平家はたやすく滅びたのだ。苦労ばかりしてはいかでか世を沈むべき。苦労だけではどうして世を沈められようか。そう、確かに総司令官、さらに政治家としての頼朝の判断力は過小評価してはなりません。頼朝の義経への怒りの言葉は続きます。人の各言うにおごって、いつしか世をわがままにしたるにこそ。人々がこのように言う言葉におごって、早くも世を自分の思うままにしているのだろう。人こそ多けれ兵大納言の婿になって、他に人も多いのによりによって平家である時忠の婿になって、大納言もてあつこうなるも受けられず、時忠を優遇するのも許せない。また世にもはばからず大納言の婿取り言われなし。また世にも遠慮せずに時忠が娘の婿を取るのもけしからん。下っても定めて過分の振る舞いせんずらん、とぞの玉いける。鎌倉に下ったとしても九郎は身の程知らずの振る舞いをするのだろう、とおっしゃった。さあ、源平の戦いが終わった今、今度は源氏の内部で新たな火種がくすぶり始めました。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。倒幕の姫君の十八になりたもうと申されけれども、大納言それをばなお悲しきことにおぼして、先の腹の姫君の23になりたもうを方眼には見せられける。これも年こそ少しおとなしゅうおわしけれども、見目形美しゅう心ざま言うにおわしければ、方眼さりがとう思い立てまつって、元の上川越の太郎重頼が娘をもありしかども、これをば別の方尋常に失労てもてなしけり。さて女房九段の文のことをのたまいいだされたりければ、方眼余すさえ風をもとかず、急ぎ時忠卿のもとへ送られけり。大納言名の目ならず喜んで、やがて焼きぞ捨てられける。いかなる文どもにてかありけん、おぼつかのうぞ聞こえし。平家滅びていつしか国々静まり、人の火曜も煩いなし。都もお出しかりければ、ただ九郎方眼ほどの人はなし。鎌倉の源人は何事をかしいだしたる。世は一向方眼のままにてあらばや、何度言うことを。源人漏れ聞いて、子はいかに、頼朝がよく計らいて強者を差し伸ばすればこそ、平家はたやすう滅びたれ。苦労ばかりしてはいかでか世を沈むべき。人の各言うにおごって、いつしか世をわがままにしたるにこそ。人こそ多けれ兵大納言の婿になって、大納言もてあつこうなるも受けられず、また世にもはばからず大納言の婿取り言われなし。下っても定めて過分の振る舞いせんずらん、とぞの玉いける。本日の授業はここまでになります。